マジカル FM は関西人のプロダクトマネージャーミチルダと関西人カッコハテナのソフトウェアエンジニアの場面が主にで配信する雑談ポッドキャストです。お願いします。
お願いします。
今回は前回に引き続き夏の読書合宿1万円分の本を買おうの後半をお送りします、うん、はい、ではお楽しみください。はい、で私はあと2冊読んだんですけど、
うん、
1冊でどっちもその1万円分には含まれてないやつですね。
あら、
でなんかそう、私1万円分の本買うときに、
うん、
もう1冊同志少女よ敵を撃ってっていう、多分ね表紙を見たらみんな割と知ってる、
うんうんうん、
なんかいつかの本屋大賞かなんかを取った有名な小説を買ってたんですけど、まあ、ちょっと生殖期を読んで、まあ、小説満足したなと思ったので別の本を読んでました、
うん、
で読んだ一冊目がソフトウェアデザイン2025年8月号っていう雑誌ですね。しかもエンジニアが読む雑誌。
確かに
私初めて買いました。
あら、
で特集の部分だけ読んだんですけど、
うん、
その特集が気になったので買っていまして、そのタイトルが自信を持って決断したい、そのリファクタリング今やるか見送るかっていうテーマだったんですよね。そうで、まあ、リファクタリングって何ですか。
リファクタリングって何なんですかね。
なんだ、まあ、自分の理解的にはその、まあ、表側の動きとか見た目は変えないけど、まあ、裏側の構造がより良くなるみたいな、うん、その技術負債って言われるものを解消したりとか、まあ、もっとその後から回収するときに、あ、こういう作りになってるんだなとかが、まあ、分かりやすい作りに裏側だけ作り変えるみたいなやつ、まあ、なんですけど、まあ、それってこう、まあ、多分これどのサービスでもそうだと思うんですけど、別になんか短期的にはユーザーさんにとっては特に機能が変わんないから、
はいはいはい、
なんかその今やるべきなみたいな、
うん、
ステージとかそのリファクタリングをやって、結局そのなんかプロダクトの価値はなんかどう増えるのかみたいな、うん、本当に開発速度速くなるのかとか、うん、何のためにやるのかとかの判断がまあ難しい系のまあトピックなんですよね、うん、で、まあ、自分もエンジニアじゃないからそんなにそこの感覚はないので、まあ、なんかせっかくいいタイミングだしちょっと読むかと思って、はい、
でどうでした。
どうだろう、まあなんか基本原則みたいな、そのさっき言った表側の挙動を変えずに裏側を良くすることがリファクタリングの定義ですよみたいなのとかも、まあ、ちゃんと知らなかったんで、うん、まあなるほどですねっていう風になったし、まあ、あとそのそうですね、結構大原則はいっぱい書いてあって、それが勉強になりました。なんか例えばそのなんか3ヶ月とか半年かけてやる大規模なリファクタよりも、そのなんか日々機能追加するときにちょっとリファクタしていくみたいな、
うんうん、
なんかその1機能の、まあ、開発のコースが多少増えたとしてもこまめにやっていくのが、まあ、おすすめですよみたいなのとかは、うん、あ、なるほどみたいな、まあ、なんでそのエンジニアの人からそういう提案されたらそれはやっていくのがいいんだなみたいなのとか、
うんうんうん、
そうですね。で、まあ、あと、まあ、やっぱエンジニアの人は結構やりたいっていうこともあるけど、まあ、そのそうなんか PM の人がこう寄稿してる章とかもあって、そうなんか4章がこの特集になってて、3章はエンジニアの人が書いてたんですけど、うん、4章目があの有名な及川さんっていうシニアな PM の人が書いてて、まあ、そのやるのはやっぱお客さんの価値とか開発スピードのアウトカムみたいなのをちゃんと明瞭にして、まあ、やりましょう。で、まあ、PM の人もなんか分かんないから OK するんじゃなくて、ちゃんと遠慮せずにその価値が何かは、うん、まあこう通っていきましょうみたいなの書いてあって、うん、まあそれもそうだなっていう、はい、なんだ、まあ、自分の感覚がまあそんな、まあ、間違ってないなっていうか、ちゃんとやるべきことやった方がいいなっていうので。
それはなんだ、雑誌の1セクションというか1
章みたいな。関東特集かな。
うん、
だからそのリファクタリングについてなんか4記事ぐらいあったって感じですね。
で実際になんかコードをこうすればいいみたいな章は適当に
飛ばして、そう
理論的な、
うん、概要を読んでました。
リファクタリングだけで一冊あるもんな。
そうなんだ、有名な本
リファクタリングっていう名前。
へえ、まさに
多分私がさっき読んだ本より多いっすね。434ページ。
ほんまや。リファクタリング、既存のコードを安全に改善する。すごい、でも評価めっちゃ高いです。
そうですね、これ第2版でもともと有名なやつ。で
ほんまや、
マーティン・ファウラーが書いてるんで、もう
誰
設計とかのもう全ての人
設計のすべて。
設計のすべて。
へえ。
マーティンファウラー .com っていうね有名なサイトが。
へえ。
あるんですよ。
っていうやつを一冊読みました。
うん。
でもう一最後に読んでたのが。はいですね、ヤフーの小沢さん、前の社長の小沢さんが書いてた凡人の事業論、天才じゃない僕らが成功するためにやるべき驚くほどシンプルなことっていう、これもなんか昔買って積んどくしてたんで読みました。まあなんか合宿中には半分か3分の2ぐらい読んだんですけど、
うん、
これもいい本でしたね。
どういうあれですか。
なんだろう、まあなんかこの小沢さんがそのあの楽天イーグルスの立ち上げとかで、あとはだペイペイもやってたのかな、うん、他であとまあ昔その事業を手伝ってたそのお弁当のなんかデリバリーの事業立ち上げを、まあ、どういう考え方でやってたかみたいな話なんですけど、まあ、もう全部なんかすごい凡徹凡事徹底なんですよね、うん、なんかめっちゃそのなんか奇抜なセンスがあってみたいな、まあ、ことではないというか、こう割と理論立ててこうまあ、考えて事業を作っているみたいなのがあって、うんまあ、そこがすごい真似できるなと思いました。なんでなんかそのあでだからなんか徹底的に調べてパクれみたいなのとかがやっぱり書いてあって、こう似てるサービスのこう成功パターンみたいなのをめっちゃ調べて、まあ、それを分解して自分たちがどこを真似するかを考えようみたいなのとかが書いてあって、まあせやなっていう。
なるほど。
そうね、そうだからなんか楽天イーグルスとかもあ全て忘れちゃったな、ちょっとどう分解してたか忘れたけど、そのなんか海外のスポーツチームとかがどうやって成功しているのかみたいなのを考えて、うんまあ、結局スタジアム運営で儲けるのが大事だみたいなことに行き着いて、で、まあ、じゃあなんかスポーツをだらだら見るみたいなこう場で似てるものの競合として、なんか居酒屋を競合に置いてサービス設計していったみたいな。
なるほどね。
だからなんかこれまでの多分そのドームとかってもうスポーツを見ることに特化して設計されてたんですけど、別に主目的はそれじゃなくて、なんか居酒屋でテレビがついててみんなで管巻きながらご飯食べるのが楽しい場として球場も作るみたいなのをやって、まあそれでめちゃ儲かってるみたいな。
それは何、全体的にその人が今までやってきたなんかプロジェクトとか仕事を振り返って、
振り返ってそうどうその後からまあ考えるとこういう風にまあ、分解して考えてましたよみたいな。うんうん、
それ何？最近の本ですか？
あ、結構そうですね。今年か去年かに出てた割と新しいやつですね。その小沢さんがヤフーの社長退任した後に出してた。
へ
え。これもなんか自分で書いてるんじゃなくて誰かにインタビューしてもらって答えていってっていう。う
んうん、なるほどです。
至極真っ当なことが書いてありました。
これはそんなに分厚い？
いや、これもねそんな割とシュッと。読みやすいかったですね。281ページなんで、
うん、
で私事例も多いからサクサク読めます。
なるほど。
夏休みに読むのにおすすめ、
おすすめですか、
うん、というのが私の読書合宿です。
すごいね。何 3.5
かな。
3.5、
うん、
やるな。
頑張りましたね。でも結局その読書合宿中に2冊買ってるから。
あれそうやっけ。
そう、あの作りながら学ぶ LLM 自作入門っていうやつと、ラングチェーンとランググラフによるラグ AI エージェント実践入門っていう、ちょっとなんかすごいエンジニア系の AI の本をウパさんに勧められて、
ね、私が今 70% ポイントバックキャンペーン中ですよみたいな、そうそのお貸して、
そう単価高い本買った方がいいよってなって、
ほんまやって、
うん、でまあ確かに読んだ方がいいなって、なので頑張って買いました。
かわいそう。
え？
いやなんかエンジニアじゃないけど、なんかここまでキャッチアップしなきゃいけないのかっていう。
本当だよね、
うん、
キャッチアップしないといけないのかもちょっと分かんないけど、
でもなんか解像度がなんか違いすぎて、うん、なんか同じ土俵で戦うのことすら難しい。
そうそうそう、
何言ってるか分からない。
そうなのよ。なんか結構無理今の自分のスキルセットだと無理だなっていう、その AI 開発の厳しいなと思ってるんで、まあ、一応読んでみて、まあ、ダメならちょっと別の道を考えるかって感じ、まあ、っていうのが読書合宿でしたね。
ちゃんとね、あれですね、みんな読みましたよね。そのなんか行って遊んじゃったみたいヘベロじゃなくて、うん、
いや一瞬危ない瞬間ありましたよね。
ありました。
あのいや想定外だったことが一個あって、その日が6年ぶりの参議院選挙の 開票日だったんですよね、その一泊目の夜が。だからもう宿でご飯、その夕方ぐらいにまあ着いて、そのさっきのカフェで本読んで、
うん、
まあ、晩ご飯食べて、
うん、
またじゃあ宿に戻って本読むかって言って、うん、みんなで行ってたんですけど、あ、これ選挙の開票じゃねってなって、テレビをつけたら結構ね、
そうテレビつけちゃったんだよ。
そう、面白くて、多分1時間半ぐらいはみんなでテレビ見ました、うん、
確かに。
かなり面白かった。
面白かったですね。
そう、なんか6年ぶりの選挙だし、やっぱ今回そのいろんな情勢が変わる選挙だったから、結構面白く見ちゃった。
確かに選挙の開票速報あんな感じでなんか複数人で見たことないから。
いやね、楽しかったです
ね結構リスキーですよね。
あ、そうです、思想、
そうそうそう、3人ともなんか同じ感じだったから、うん、よかったけど。
確かにね、確かに友達同士で見た方がいいのか、でももうそれで友情壊れる可能性あるからな。可能性ある、
いや危険。
うん、よかったですね、たまたまみんな同じような感覚で。そうですね、でだから選挙特番9時とかまで見たのかな。で、いや、でもも
っと見ました、だって10時。
あ、そうだ、10時
お風呂さすがに、
はいはい、そうだわ、10時過ぎにとかになんか石破総理に突撃みたいなありましたもんね。
そうそう、結構見てました
よ、うん、
で
なんだっけ、なんか妻がワイフとして応援みたいな謎の人いました
よ、ね、確かに妻がなんかワイフ助けみたいな、うん、
みんなワイフだろって、
そう、
妻はワイフなんだよなった。
でお風呂行ってなんか帰りに三田さんたちが自販機の唐揚げと、
そうだ、アイス買って、
ミレービスケットのアイスも買って帰ってきて、それ食べてもう寝たんだっけ。
うん、1時ぐらいに寝た気がしますね。そのなんか宿に売店ほぼなかったんですけど、ドヒエモンっていう
好きやね三田さん何回もドヒエモンって言ってたから、これ言いたいな口に出して読みたい日本語ドヒエモンヒエだけ漢字なんだよね。
うん、何、どういう名前やねんで、
どういう会議を、
じゃあドヒエモンで行こうってならないんだよね。それでドヒエモンでなんかスパゲッティの冷凍のやつとか唐揚げの冷凍のやつとかアイスとかが売ってたんで、そのキミコさんと食べたやつを買って帰りました。バさん全然唐揚げ食べてなかったですよね、
うん、
多分私とキミコさんでほぼ食べたの。
唐揚げに厳しいから、
うん、キミコさんその次の日もコンビニで唐揚げ買ってたから、
確かにね、
多分唐揚げ好きなんですよ知らなかった。
確かに、
ね、多分本人もなんか私唐揚げ好きなのかもって言ってたから
それなんだっけ、なんかみちるさんもそれやったらエビじゃん。
あ、そうそう、そのやっぱ好きな食べ物って自分で認知するのは難しいっていうね、その行動を振り返ってよく頼んでるものが結果好きな食べ物だから、
うん、
行動を振り返った方がいいんですよ皆さん。
なるほど、
うん、
どうですか、河口湖何回目か。
うん、そうですね、何回か行ったことありますね。
まあ、新宿から2000円で行けるからお得ではあります
ね、
うん、
バスでね、
うん、
バスてか河口湖めちゃくちゃ外国人、
ね、
インバウンドばっかでしたね。
富士山がやっぱ最強っすね、
うん、びっくりした本当。
富士急はね全然降りなかったっすね。
降りなかったね。
でも行きのバスも私たち以外全員外国人みたいな、
うん、多分そうだった。
もう乗る時もねスリーピーポーって聞かれたし、新宿で
降りた後も、
うん、
タクシーのうんちゃんに
確かに確かに2ピーポーみたいな感じで聞かれました、うん、
3人です
そう日本人かいみたいな、うん、
なんか行きのタクシーのうんちゃんがめっちゃウパさんに絡んでてなんか
そうやな、
綾野剛に似てますよねってすごい何回も言ってた。
そう、それでもう道田さんはそのもう何も言わずに心の中で似てないなと思ってキミコさんはん確かに、
そう優しいから言われそう言われたら似ているかもって、
うん、面白かったなあれ。
なんかめっちゃ綾野剛に詳しかった。綾野剛が出てる映画に詳しいうんちゃんだ。
めっちゃ前の映画ですよね、なんかクローズって。
そう、クローズの時の綾野剛っていう、別に主演じゃなくて敵役のナンバー2ぐらいのね、
うん、
ロン毛だった時の綾野剛、
うん、確かに。それで河口湖着いて、でタクシーで宿行ってカフェ行って本読んで帰ってきて、
晩ご飯何食べましたっけ。
おにぎりだよ。
あー、そうか、おにぎりカフェみたいなとこ行った。
そうそう、おにぎりカフェみたいなところ、あれも美味しかったけどね、
うん、
食べてで戻って、でさっきの選挙見て、で寝て起きて、で次の日はねまた 朝からカフェ行ったんですよね。
そうだ、
本当はパン屋に行きたかったんですけど、バカ並びしてて
激混みだった。
そう、ちょっと無理かってなって、元寿司屋の
カフェみたいな、そうでしたね、なんかそうだ、おじいちゃんのお店を改装しましたみたいな、
うんうん、そこに行きましたね。でそこで、ま、ほんのちょびっと本読んで、
うん、まあ1時間でも1時間ぐらいは読んだ気がするけど、ね、
読みましたっけ、
うん、そうだ。ででもカフェで朝ごはん食べちゃったからお腹がいっぱいだけど、またカフェに行くのかってなって、うん、運動しようって、
うん、
なってスワンボートに乗りました。
スワンボートね、4人乗りのスワンボートね、
初めて乗ったよ4人乗
り。川口湖爆走して
なんか川口湖ってそのスピードボートみたいなやつとか、うんうん、遊覧船が行き来するから、うん、結構定期的にめちゃ波が
波すごい
だからなんかキミコさんがずっと先に怖いみたいない
や本当に結構揺れるんですよね。
そう、なんか最初びっくりしましたね、なんか本当に転覆するんじゃないかぐらい揺れてた
結構ありえないぐらい揺れて、うん、キミコさん叫んだらミチルさんがうるせえってずっとうるせえうるせえって
そんな何か見て2回ぐらいしか言ってない。だってその波が来ちゃったらもう、うん、怖いって叫んだところでその揺れを収めることはできないからね。
確かに。でもキミコさん面白かったな、うん、そのなんかうるせえって言われて、なんでそんなこと言うのって言うのかと思いきやかっこいいってなんだそれ冷静な
確かに冷静だって言われてた、うん、そう。でもその波30分こいでたから、その波への対処法も結局理解しましたね、
うん、そうね、向きをね合わせて
波に直角にすれば大丈夫っていう。
そうそうそう、他のね船見ても結構揺れてましたよね、うん、そのスワンボート見ても
ね、波と平行だとみんな大変になってた。
そうそう、で帰りも大変だった。
そうだ、なんかタクシーにスマホ忘れる事件がありました。
ああそうですね、なんかスマホじゃない、スワンボート終わって、で私がだだこ寝て川口湖の対岸に行きたいよっていう話をしてタクシーで行ったんですよね。
しょうがないなって、
ウーバーで。それでなんか有名な、プチ有名なカフェみたいなのがあって、そこに行ったらその湖畔 で反対側だから一緒に富士山も見えますっていうやつで行ったんですよね。そしたら降りてしばらくしたらキミコさんがあれスマホなくねみたいな、 iPhone なくねってなって、でまあ幸運なことに、
そうそう、 iPhone を探すがあったから、なんか動いてるなみたいになって、タクシーであることは分かったんですよね。
そう、しかも幸運なことに Uber でやったんで、その番号も分かるっていう、車のナンバープレートか。で Uber、 あれ Uber が来るときは運転手に電話みたいにできるんですよ。だから私それできると思ったんですけど、その動線がもう終わった後はなくて、もうヘルプ Uber のサポートに助けを求めるしかなくて、落とし物 iPhone みたいな書いて返事待ってる状態だったんで、もうどうすることもできないみたいな。その間も道田さんに、なんかちゃんとやりましたって
なんか黙ってるからそうさっきのプロジェクト進捗は不明瞭だったの
やれないよ、やることはやったって。
でそっかってなってた。
そう、それで Uber から、まあ、5分ぐらいかな、したらメッセージ返ってきて、で私たちが座ったタイミングで、であのメッセージ返ってきて、ここのタクシー会社にこの人のやつなんで電話してちょうみたいな感じだったんだけど、なんかタクシー会社がなんか意味わかんないタクシー会社名になってて、いくら検索しても出てこない、うん、それでえこれ何って困ってたら、道田さんがなんか13番タクシーって書いてなかったってコナンみたいな、
なんかそのそうタクシーの名前が変だったんですよね。13番タクシーっていう、うんまあ、名前のブランドの会社さんで、
うん、
なんか13って数字サービス名に使うの珍しいなと思って、なんか覚えてたんですよね。
ジェイソン好きなんじゃない、まあ、確かにあれ13番、あそうか13番までだったか、
うん、
10増番タクシーとかでもないもん、ね、13番なの。でそこに道田さんが電話、そうそう鬼電して、
いや1回です、ね、で電話して、でその Uber のメッセージでその車のナンバーは分かってたんで、
うん
まあ、それで問い合わせたら割とすぐ調べてくれて、ね、もうでだしなんかたまたまそのタクシーが近くにいることも分かったから、我々がいたカフェのすごい近くまで来てくれて無事回収できました。
そう、 iPhone を探すやった時はなんか結構離れたところにいてやべえみたいな感じになってましたよね。でも確かにね、そう考えるとキミコさんが iPad を持ってて iPhone を探せたことっていうのは結構でかいです、うん、
ラッキー。
それでゲットして なんかお目当てだったカフェに行ったら、あの桃のピザ食べたかったけどなくなってたっていうね、悲しい。
そう、頑張って iPhone 探してそう、でもあれだ、めっちゃ並んでたから、カフェが席がいっぱいでどこにも座れなかったから、別のカフェに行って時間を潰しつつ iPhone を探してたらもうなくなってましたね。
そうそうそう、ね、私たち行った時あの最初ソールドアウトって書かれてなかったんで、行った時はあったんですけど僅差でなくなってしまった。
残念、
まあ、でも普通のマルゲリータも美味しかったですけど、ね、
うん、めっちゃ美味しかった、
うん、
でそこでも頑張って本読んでた気がするわ、ね、
そこで読んで、まあ、ぼちぼち駅の方に行きますかってなって、でそこからちょっとでも桃買いたいみたいななって、なんだっけ、大なんとか公園近くのところに、う
ん、なんか大岩公園みたいな名前の
ところに行って、
大石公園か、
本当はなんかまあ本当はっていうか桃買おうと思ってたら売り切れてたけど、本当奥の方にねあって、そこでみんな桃を買って、でまたウーバー呼んで河口湖に戻りましたって感じかな。
最後に乗ったタクシーにの前の車が多分その iPhone 忘れたまたタクシーだったんですよ ね
奇跡的にね、うん、
びっくりした。
最後のタクシーの運転手の人めちゃくちゃ喋りかけてくれたから、うん、なんか日本語を話すことに飢えてんじゃないかっていう。
ああそうかもね、確かに1台目のねうんちゃんもめっちゃ雑談してくれたから、うん、
それでなんだっけ、なんかハオコーヒーみたいな、
うん、
ところでまた1時間半ぐらい、
そうかも、
本読んでもう帰ろうみたいな感じになって帰りはね電車で帰りましたね、
うんうん、バスがねやっぱ混みそうだったから、
そうそう3連休の終わりだからめっちゃ渋滞怖いなっていう感じだったんで、うん、電車で帰りました。だからねちょっとねあれですよね、読書合宿で1泊2日だったらその宿にいる時間がめっちゃ短いし、うん、こうカフェはしごするのも大変だから、
そうね、2泊3日である必要がある、
うん、そうですよね、まあ、3連休はそれにまあぴったりではある、2泊3日だったら、ね、
学び、
そうそう、
3連休か誰かがめっちゃ広い家に引っ越してその家に朝から行くか、
確かにね、
確かに読書
誘惑多いぞ家、
そうかな、
うん、とスイッチやろうよ、
あーなるほどねじゃあスイッチ持ってなくて
スイッチ持ってなくてそれ絶対キムコさんダメじゃん、
そうね、
うん、乙女ゲームが、
確かにスイッチ持ってなくて読書合宿できる家あるよっていう人いたらお便りください、
怖なんで押しかけんの怖すぎるって
泊まり込みね、
怖
3人行くからな
3人行くから
多いな、
なんだそれ、
でも持ち友の人だったらなんか楽しく喋ってくれ
る、怖いな、
だからその人も読書合宿できるし、ウィンウィン、
入れないつもりだったんだ完全に場として利用する
そんな感じでした、
うん、
そんな感じかな、
楽しかった、夏が夏の思い出だった
という楽しい読書合宿でした、
はい
はい、またやりましょうか、
うん、
こんな感じで、
はい、
はい、感想質問フィードバックは X のハッシュタグマジカル FM 全部小文字または概要欄のお便りフォームまでお寄せください。 Spotify のベルマークを押すと更新通知が届きますのでそちらもお願いします。ありがとうございます。
ありがとうございました。